おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は弱みを簡単にさらけ出せる人は強いというテーマでお話ししたいなと思います。今日でラジオ収録しているのこれで3本目になるんですが、もう3本も撮るとなるとさすがにもうこの収録ボタンをポチって押すときにちょっと躊躇しちゃうんですよね。わあまたラジオで話すのか、わあまた10分何話そうってことで躊躇しているわけですが、この時にやっぱりラジオ収録しないっていう選択肢もあるわけなんですよ。もう2本撮ったからいっかって、また明日以降やればいいやっていう弱い自分が出てくるんですけど、こんな時にちょっと自分の感情を無視してラジオボタンを収録ボタンを押したらどうなるのかなって思って今押してみて今に至りますなので僕の仮説的にはうわやりたくないなとかってちょっとめんどくさいなって思ってる時でも、もうちょっと自分をね鼓舞して無理してでもやると、まあ、最終的にいい結果が生まれるっていうことを信じているので、まあ何話すかあんまり決まってないですが、まあ、このテーマで今回お話ししたいなと思います。まあ、最後おそらくラジオの後半盛り上がって興奮組かもしれませんが、ぜひ最後まで聞いてやってください。でタイトル通り今回弱みを簡単にさらけ出せる人が強いと話をしたいんですが、そもそもなんで弱みを見せる人すごい人に見えるのかっていう理由について話す前に皆さんにお聞きしたいんですが、なんか完璧な人がいたとして、その人がまあ何やっても完璧、仕事も家事ももう何やらせても完璧にこなすって人がいた時に、まあ、人ってどう思うのかっていうと、あなんかちょっと完璧だから近寄りがたいなとか、あなんか自分とかけ離れた存在だなみたいな感じで、まあ、あの人だからできるけど自分にはできないだろうなとか、いや自分とは釣り合わないだろうなみたいに、まあ、距離感を感じてしまったりとか、あとこうそもそも自分とその人で全く違うっていう風に結構こう線引きを引いてしまうってところがあったりするんですが、弱みを見せることによってなぜか親しみを持って逆に完璧な人からすごい人みたいに見えるっていう現象があるんですよね。でこの現象をプラットフォール効果っていう風に言われていて、これちょっとチャット GPT に聞いたんですけど、なんか心理学者 のエリオットさんって方が確かめた実験の一つで、まあ、ざっくりとっても優秀な人がちょっとしたミスとか弱みをあえて見せることによって親しみやすいとか人間らしいっていうふうに思われて好感度が上がるってことが分かったんですよ。でこれ逆に面白いのが、普段からあんまり優秀じゃない人が弱みをさらにさらけ出すこと、あこの人やっぱりダメなんだって人に思われてしまうっていうところがあって、すごいマイナスなんですけど、でここのポイントっていうのが強さのある人、要はなんか完璧に仕事とかこなしてる人があえて仕事でボミスして弱みを出すと魅力がぐっと増すっていうのがポイント、まあ、落としどころなんですよね、うん、じゃあ実際にこの聞いている人にどんな影響があるのかってことですが、弱みを見せることによって相手に与える影響ですね、例えば安心感が生まれるっていうのがあります。あこの人も完璧じゃないんだって分かると聞いてる人って安心して心を開きやすくなるんですよね。これ言い方変えると仲間意識とか信頼感が強まります。なんか皆さんも経験あるかなと思いますが、なんか芸能人とかあとはインフルエンサーとかあとこう起業家の方とか、なんかみんなすごい努力してて寝ないであれこれやってすごいなと思って、もう自分には到底ね届かないような政治にいる方ですごい眩しいというかすごい遠くにいる人だなって思うかもしれませんが、そういった方の私生活を覗いた時にすごいドンミスなんて言うんだろう、ミスを犯していて、でこんな初歩的なミス、こんな初歩的なミスあの人でもするんだみたいなところを見た時に、あなんかこの人も完璧に見えて完璧じゃない人間らしいとこあるんだってことでぐっと距離感が縮まったような、あとなんか安心感が生まれたりするっていうのを経験があるかなと思います。で続いて2つ目の影響っていうのが先ほどお話した通り親近感が増すですね。 人って自分と他者が同じような弱さっていうのを持っているってことが分かると、自分と同じだっていうふうに感じて親近感を持ちやすくなるんですよね。なのでよくインフルエンサーとかビジネス界隈の発信でよくあるのが、なんか昔の僕はこうでした、こうでああで全然ダメでしたっていうビフォーを語った後に、何かが起こりました、すっ飛ばしてアフターバンみたいな、でアフターの生活いいですよね、アフターの人生良くないですか、じゃあこれ申し込んでください、無料メルマガとか無料プレゼントみたいな感じなんで、この流れのフックとなるこの親近感を増す、要はあなたも私も昔同じような人でした、私はこれやったから抜け出すことができました、抜け出す方法これですよっていう風に、商品を売るために一番最初にやるのが、過去の僕もそうでしたとか、実は僕本当ダメダメだったんですっていう弱さを打ち出すっていう風に出して、あえて親近感を持ちやすくしているっていうところがあったりするんですよね。そして3つ目の影響として、信頼が深まるですね。でこれはどういうことなのかというと、自分の弱い部分を見せてくれるってことは、あ、自分を信じてくれてるんだって風に受け取ることができるので、信頼関係が強化されるんですよね。皆さんも経験あるかなと思いますが、なんかそんなに仲いいわけではないけど仲悪いってわけじゃないような、まあ普通に当たり障りのない、まあ、程よく仲のいい人に、実は大城さんにだけは言うんだけど、私実はこういったところで苦しんでいてとか、こういった悩みがあるんでって言うと、あ、自分にだけ言ってくれてるんだとか、自分にこんな言いづらいこと言ってくれてるんだって思うと、なんか、あ、この人自分のこと頼ってくれてるんだったら自分もこの人に何かしてあげたいなっていうふうに思って、まあ、この2人の信頼が深まるっていうのがあったりしますよね。うん、まあ、これは逆に言い方変えると、こういったふうにそういう心理テクニックを使って、まあ、オレオレ詐欺とかですかね、電話しておばあちゃんに「俺だよ俺」って言って、ね、今お金困ってるんだけどとか言って、こういった状況でああいった状況でもどうしようって、分かった分かった、私が振り込むから安心してみたいな感じで、これもある意味オレオレ詐欺とかも、この弱い部分、要は困ってるんでおばあちゃんみたいな、まあ、本当はねそのおばあちゃん自分の孫って信じてるけど孫じゃないんですけどね、そういった風に使ったりっていう悪い影響に及ぶこともありますが、でもこういった風に信頼が深まるっていう影響もあります。じゃあ実際にどういった研究とかデータから今の話をしているのかというと、これもチャッピーから拾ってきました。あとプラットフォーム効果、これ今回話した実験のことですが、優秀な人がコーヒーをこぼすシーンっていうのを見せたグループの方が、なんとその人をもっと魅力的だっていうふうに評価したっていうのがあるんですね。なのでリーダーシップ研究でも、弱みとかを失敗を共有できるリーダーっていうのは謙虚で信頼できるって評価されて、チーム全体の協力関係が良くなるっていうふうにされてるんですよね。なので何でもそつなくこなす完璧な人がリーダーになって引っ張っていくよりも、なんかおっちょこちょいというか、まあ仕事はできるんだけどたまにすごいボンミスを犯して、ああどうしよう、ああってなってる人の方がちょっと人間味があって人がついてきやすいっていうのが、もうデータとか研究からでも分かってきてるんですよね。うん、なのでまあ、皆さんが何か教材とか売る側とか教える側とか、何かコンテンツを作って啓蒙する側だったら、もちろんビジネス的には完璧な先生とか完璧なトレーナーとかコーチコンサルを目指した方がいいのはもちろんですが、そこにあえて、まあ、もちろん自分がそういった気質があるんだったらそのままの自分をさらけ出せばいいだけの話ですが、結構性格的何でもそつなくこなせちゃうというか、完璧にやる完璧主義者っぽい人が自分のビジネスをやるって場合に関しては、あえて自分が弱みとか失敗をするっていう余白も作っておく、これも含めて仕事の一つっていうふうに思っておくと、なんか人間味が出て、あえて完璧な自分を無理にこうね一生懸命演じるのではなく、間違ったところも間違ったって認めて、まあ、こういったところもあるんですよねって開き直る方が、逆にかえって信頼ができたり謙虚だなって思ってくれるっていうふうなことがもう分かってるんですよね。はい、ということで最後まとめていきますが、強い人とか優秀な人が弱みを見せることによって、あ、この人人間らしいなとか、あ、信頼できるなって思われやすいんですね。ある意味傾向があるってだけの話ですね。 なので聞いている人は安心するし、親しみを感じて信頼が深まりやすいっていう傾向があります。ただし普段から頼りない人が弱みばっかり出すと、もうシンプルに逆効果になるので、どんどん、あ、この人ダメじゃんって風に、もう楽にのね、スタンプを押されてしまうようなものなので、これは条件があって、弱みをさらけ出せる人っていうのはすごい人に見えるっていうのは、まあ、ある意味本当だけど、まあ、条件付きなので、弱さや努力がある人が弱みを見せることによってかえって信頼や好感度が上がるですね。なので僕も同じ会社で働く方に、まあ、僕よりも30以上ですかね、上の女性の方に言われたんですけど、仕事している時の僕って結構、淡々と仕事こなしているんですよね。そういった姿を彼女はしてたので、プライベートの時に彼女に、大城さんのダメなとこ私見てみたいですって言われたことがあって、あ、そっか、逆にそっか、仕事だからって言ってすごい腹くくって完璧をね求めて仕事をしていたとこがあって、それはそれ別にね、仕事としてはいいかもしれませんが、ただその人からするとちょっと近寄りがたいというか、話しかけづらいというか、まあ、そういった雰囲気があったのかなって思うと、まあ、仕事上に影響出ない程度で、なんかそういったね、人間らしいところももっとあってもいいのかなとかってふと思ったってことがきっかけで、今回の放送が一つ完成しました。よかったです。どうにか10分話しました。よかったです。最初はね、話すのどうしようと思ってたけど、どうにかこうにか10分話すことができて、非常にとってよかったとは思っています。ということで、今回は弱みを簡単にさらけ出せる人は強いというテーマで、なぜ弱みを見せたり、ボミスをしたのがすることによってあえて魅力的になるのかっていうのを、まあ、データとか研究結果っていうのを引っ張ってきてお話ししてきました。こういった人間関係とか、あと仕事をしていく中で、なんかそういった人に対するこの印象だったりとか見せ方とか、まあ、感じて、どういったふうなこと、誰かどういったことをしたい態度をするとどういったふうに感じるのかっていうことっていうのは、日頃すごいアンテナ立ててキャッチするようにしていて、というのもこれがまさにマーケティングとかセールスライティングとかで生きてくるので、そういったのを今後もなんか自分がお仕事していく中でふと得た気づきとか、そういった違和感とかっていうのをどんどん抽象化して、でより具体に落とし込んでお話できたらなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。